掛川市議会だより第67号令和元年5月1日主な内容シリーズ第8回市議会って2ページ会派代表質問3ページ当初予算の概要4ページ当初予算委員長報告5ページ補正予算の概要6ページ一般質問7ページ審議結果一覧13ページ政策提言14ページ特別委員会委員長報告15ページ傍聴席6月定例会の予定16ページ平成31年2月定例会の内容をお知らせします。表紙中央の写真はウインナーもらいの台。大きくて長いウインナーを頬張る女の子のそばで、小さな男の子がホットドッグの中身のないパンを片手に、え?という表情。大東地区の畑の一角で屋台村イベントの様子です。左下の夕焼けに染まる田園空間博物館の台。空と土手と田んぼの水面に映る夕焼け。それを見つめている母と子の構図が見事な写真です。大須賀地区山崎の様子です。右下、台風被害から蘇った樽木の大杉の台。板で幹の周りを張り、補修されています。痛々しいですが、すっくと立っている大杉の様子です。シリーズ市議会って8。今回は一部事務組合議会について。市議会って何をするところ？市議会議員はどんな仕事をしているの？素朴な疑問にシリーズでお答えします。一部事務組合議会。一部事務組合とは行政の効率化を図るため、病院やゴミの処理、火葬、河川に関することなど、特定の事務を市町を超えて共同して取り組むものです。一部事務組合を設置することで、広域的に幅広く活用されるなど、質の高い住民サービスの提供が可能となります。掛川市議会議員が所属する一部事務組合。掛川市、袋井市、病院企業団。掛川市と袋井市。定数10人中、掛川市議5人、中東園総合医療センターの運営、太田川、原の矢川、治水水防組合、掛川市、袋井市、岩田市、森町、定数12人中、掛川市議3人、太田川、原の矢川の水防や改良事業促進、桃園学園組合、掛川市、菊川市、御前崎市、森町、定数8人中、掛川市議3人、各年代に応じた発達支援、家族支援、地域支援、桃園地区生園組合、掛川市、菊川市、定数10人中、掛川市議5人、火葬場の管理運営。中東園看護専門学校組合。掛川市、菊川市、袋井市、岩田市、御前崎市、森町。定数17人中、掛川市議3人。中東園看護専門学校、東海薬室の管理運営。掛川市、菊川市、衛生施設組合、掛川市、菊川市、定数10人中、掛川市議6人、ゴミ処理施設、環境資源ギャラリーの管理運営、桃園広域施設組合、掛川市、菊川市、御前崎市、牧之原市、定数14人中、掛川市議4人、資料処理場の運営、小笠老人ホーム施設組合、掛川市、 菊川氏、御前崎氏、定数6人中掛川市議2人、小笠老人ホーム、小笠の里の運営。浅場地域、淡水防除施設組合、掛川市、袋井市、岩田市、定数10人中掛川市議3人、淡水防除施設の管理運営。淡水被害とは、排水能力の不足などにより、不要な水がたまり、農作物などが被害を受けること。東辺工業用水道企業団、掛川市、菊川市、御前崎市、牧之原市、定数8人中掛川市議2人、工業用水道事業の経営。会派代表質問 Q&A。
創成会質問者、大石勇議員。質問します。予防医療のさらなる拡充は、子どもたちへのインフルエンザ等の予防接種費用の負担軽減は、感染の蔓延を防ぐ意味からも効果的と考える。市長の見解を伺う。
お答えします。他のワクチン接種を含めて検討する。厚生労働省の検討動向や、県内各市町の公費助成の実施状況を踏まえ、他のワクチン接種を含めて検討します。
質問します。都市計画税のあり方は？現在、市全体のインフラ投資が減り、都市計画事業も縮小している。市長が考える都市計画税のあり方について見解を伺う。
お答えします。都市施設の再編整備事業に充てている。今後、掛川市がさらに発展していく上で、都市計画税が果たす役割は大きく、現時点では現状の課税範囲及び税率は適切なものと考えています。現状では法の規定により、都市計画税を都市施設の維持管理費、補修に充てることはできませんが、老朽化した都市施設の維持管理、更新・統廃合といった公共施設マネジメントの財源として活用できるよう、国や県に働きかけを行うことも大変重要と考えています。
質問します。東京女子医科大学大東キャンパスは？市長は昨年4月に看護学部1学年の教育方針の決定を受け、市の考えをどのように示してきたのか伺う。
お答えします。地域医療の積極的な取り組みを希望することなどを伝えている。形を変えたとしても、看護学部だけでなく、医学部の教育が掛川のキャンパスで行われること、施設を他のものに使ってもらうような考えではなく、大学が高等教育機関としてふさわしい新たな研究や事業を展開するような企画を示していただきたいこと、掛川市の進めている地域医療を共同で展開する積極的な取り組みを希望していることなどを伝えています。
共に作る掛川、質問者、久保野愛子議員。質問します。基本的計画にどのように SDGs を反映するのか。SDGs とは、誰一人取り残さない社会を実現するため、すべての国や組織が役割を持って、社会、経済、環境に総合的に取り組む国際目標。総合計画策定から3年が経過し、実施計画が最終年度となる平成31年度、施政方針や第2期掛川市教育振興基本計画等には、SDGs の視点を取り入れると記されている。落ちてく。気が散っちゃう。国民の認知度は。よいしょ。
お答えします。重要な社会背景として捉え、 施策の組み立てを図る。掛川市が取り組んできた環境施策は目標12、持続可能な生産と消費に合致するなど、掛川市の多くの政策は SDGs と方向性を共有できているものと思っています。基本計画の見直しにあたっては、SDGs を重要な社会背景として捉え、今後の施策の組み立てを図ります。
質問します。必要不可欠である公共施設マネジメントの推進は？本市は平成28年に公共施設等管理計画を策定、平成29年度に公共施設カルテを作成した。平成30年度には、庁内実施方針策定、再配置計画、案策定、施設評価、修繕計画の実施となっていた公共施設マネジメントの進捗と今後のスケジュールを伺う。
お答えします。市民の意見を反映させながら再配置計画を策定する。公共施設マネジメントを推進していく上で最大の課題である再配置計画を検討するため、平成30年度から各施設のカルテをもとに施設評価を実施しており、本年12月頃には施設の継続、複合化、浄土、廃止など再配置方針を決定していく予定です。この再配置方針は議会をはじめ市民の皆様にご意見をいただきたいと思っています。その後、具体的な再配置計画を策定していきたいと考えています。平成31年度当初予算の概要、子ども未来応援予算。2月定例会では、平成31年度の施策方針、予算、施策が示され、本会議、各常任委員会での議論、審査を経て、原案通り可決されました。総額797億4587万円。対前年比23億4591万円、3% の増。一般会計481億5000万円、対前年比10億9000万円、2.3% の増。特別会計271億5906万円、対前年比12億5600万円、4.8% の増。企業会計44億3681万円、対前年比9万円、0.002% 減。なお、特別会計、国民健康保険、後期高齢者医療保険、介護保険、公共下水道など14会計のことを言います。企業会計は水道事業のことです。歳出予算構成費、一般会計目的別。民生費 31.6%、教育費 11.3%、交際費 11.3%、土木費 11.1%、総務費 10.9%、衛生費 10.3%、商工費 3.7%、消防費 3.1%、労働費 2.9%、農林水産業費 2.7%、議会費 0.6%、災害復旧費 0.4%、予備費 0.1%。当初予算額の推移、一般会計。平成26年、447億5000万円。平成27年、451億6000万円。平成28年、468億7000万円。平成29年、472億9000万円。平成30年、470億6000万円。平成31年、481億5000万円。予算の主な内容、重点施策1、掛川への新しい人の動きを作る、11億8000万円、 バスの交通対策事業自主運行バス掛川大塚線など1億7828万円。ラグビーワールドカップ及び東京オリンピック・パラリンピック推進事業4250万円。重点施策に、掛川に仕事を作り安心して働けるようにする18億2000万円。企業誘致対策、企業立地促進事業費補助金、産業立地奨励事業費補助金4億7786万円、就労継続支援事業4億2500万円。重点施策3、若い世代の結婚、出産、子育ての希望を叶える38億3000万円、認定こども園施設整備事業、千浜、横須賀、紀東、地港、10億8121万円、子ども医療助成事業、5億6558万円、放課後児童健全育成事業、学童保育、3億1322万円、小中学校施設補修事業費、トイレ洋式化ほか、2億6218万円。重点施策4、明日の掛川を作り、豊かで潤いのある安心な暮らしを守る、53億1000万円。海岸防災林強化事業、希望の森づくり推進事業、4億2256万円。地区まちづくり協議会交付金、1億2235万円。当初予算委員長報告。当初予算の審議に絡んで、各常任委員会へ付託された議案に対する質疑などの内容を委員長報告より抜粋してお知らせします。
総務委員会委員長二村玲一、質問します。広報費について。今はポルトガル語版の広報誌を2000部作成しているが、中国語など他の言語も検討する必要があるのではないか。
お答えします。外国人の傾向も調査しながら検討が必要だと思っています。多言語版のホームページでは中国語を含め5カ国語に対応しています。
質問します。公共施設マネジメント推進費について、長寿命化計画策定のスケジュールについて伺う。
お答えします。12月までには再配置計画の方針を出したいと考えています。その中で長く使っていく方針の施設は、長寿命化計画を策定していきます。
質問します。防犯対策費について、防犯カメラの設置場所について伺う。
お答えします。設置する場合には、現地調査をして、市街地の交流人口が多いところに集中して設置していきます。
環境産業委員会委員長小沼秀明、質問します。商工費について、中小企業振興基本条例が昨年施行されたが、新たな振興策を伺う。
お答えします。キャッシュレス推進事業費補助金の新設や中小企業振興計画策定委託料を計上します。また、光、電子技術を活用した中小企業支援策などを西部地域一体で行っているフォトンバレーセーターに参加します。
質問します。大阪土方工業用地整備事業特別会計予算について、契約予定額の 10% の売払収入を計上していることを伺う。
お答えします。掛川市はリスク回避などを鑑み、現地測量や詳細調査をする前の状態で販売活動し、契約後に造成工事着手するオーダーメイド方式を導入しています。今回も造成前土地販売として 契約予定額 10% を手付金としていただきます。
質問します。緑茶活用調査研究事業費について、どのような研究に協力するのか。
お答えします。静岡県立大学で予定されているお茶の認知症予防効果研究が実施された場合に協力していきます。
文教構成委員会委員長松本人志、質問します。認知症の方やその家族への対応について、認知症対策として認知症カフェを設置するとのことだが、運営はどのように行うのか伺う。
お答えします。4月から中央図書館大東園で月1回の開催を予定している。本人やその家族だけでなく、介護スタッフや地域の方々が気軽に立ち寄れるカフェを目指します。
質問します。保険活動費について、特定健診の受診率が伸び悩んでおり、 AI を取り入れて受診率アップを図るとはどのようなことか伺う。
お答えします。今までの受診傾向や受診行動のデータ分析を行って、その人の性格に合わせた内容の受診勧奨通知を送り、受診率の向上を図ります。
質問します。保育士等就職応援資金貸与事業の概要について、県の貸与制度を利用していても対象になるのか伺う。
お答えします。県の貸付制度や奨学金制度を利用していても、条件がクリアしている方は対象となり申請ができます。平成30年度一般会計補正予算第6号第7号の概要、待機児童対策、被災農業者や被災農業用施設に対応、専決処分承認、補正予算第6号1723万円、補正予算可決、補正予算第7号4億8386万円の減、補正後の予算額484億6373万円。主な補正の内容、補正予算第6号保育園など施設整備費5351万円が7074万円になり、1723万円の増額です。待機児童対策のため4月に開園の小規模保育事業所2カ所を整備するための増額。補正予算第7号1普通退職手当6000万円から1億円4000万円の増額。本年度末の普通退職者数に合わせ退職手当を増額。2ふるさと応援基金積立金2億6458万円が3億4634万円になり、8176万円の増額。ふるさと応援寄付金の増額に伴い、積立金を増額。3放課後等デイサービス給付金2億8800万円が3億300万円になり、1500万円の増額。放課後等デイサービス事業について民間事業所の増加などに伴う利用者数及び利用回数増による給付金の増額。4被災農業者向け経営体育成支援事業補助金国補正分1億750万円追加。台風24号により被害を受けた農業用施設にかかる復旧支援のため、被災農業者向けの補助金を追加。5農業農村整備事業県営事業負担金国補正分3781万円追加。県施行の農道新設改良及び土地改良事業等について事業費が増額されたことによる掛川市の負担金を増額。 6. 浅場地域淡水防除施設組合負担金290万円から3476万円になり、3186万円増額されました。台風24号により被害を受けた一部事務組合淡水防除施設の災害復旧費を増額。7. 下樽基地区まちづくり事業費4億9000万円、4億6800万円になり、2200万円の減額。下樽基地区の道路改良及び河川整備事業などについて、国交付金の減額に合わせ、本年度の施工範囲を見直したことによる減額。その他、決算見込みに合わせた生産的な減額。一般質問 Q&A。
創成会、峰岡慎吾、質問します。自動運転車の実証実験を、急増している交通弱者の対策として、自動運転車の実証実験を、県や国に働きかけるべきと考えるがいかがか。また、粟ヶ岳世界農業遺産茶草場テラスまでへの実証実験の可能性について伺う。
お答えします。県や国、企業に働きかけをしていく。近未来のバス事業、自動運転化を目指した自動運転技術の各社の取り組みに注目し、実証実験のモデル地区となるように、県や国、企業に働きかけをしていきます。また、茶草場テラスまでへの実証実験についても検討していきます。
質問します。教育施設再整備の今後の取り組み方針は、学校施設の老朽化は深刻であり、今後の建て替えや改修には莫大な予算が必要となる。市内公共施設の4割を占める教育施設の再整備の取り組み方針を伺う。
お答えします。適正規模、適正配置について検討を進めていく。これからの子どもたちに望まれる教育環境の整備、小中一貫教育を推進しやすい学校形態、公共施設マネジメントに基づく学校施設の在り方などの課題について、早急に取り組む必要があります。そのため、全市的に学校の適正規模、適正配置について検討を進めていく方針です。
その他の質問事項、設計業務、委託入札について。
創成会、松本仁。質問します。連雀出張所の終了について、どう説明し、検討したのか。終了の理由として市長は、コンビニ対応ができるとし、市民にしっかりと説明し、検討したいとしたが、市民にどのような説明をし、検討をしたのか伺う。
お答えします。町内で検討を行い、出張所終了の経緯を説明した。コンビニ交付サービスが市内で40カ所に広がり、戸籍と課税証明が追加されることで、出張所の業務の8割から9割がコンビニ交付サービスで可能となること。および行財政改革の観点から市民課だけでなく、企画政策課なども入って、町内で方向性などの検討をした結果、出張所を終了することとし、市民に説明しました。
質問します。新元号、天皇即位の祝賀イベントについて伺う。街中の賑わいのためにも、新元号、天皇即位を地域や地区に関わらず、子どもから高齢者まで提灯行列を行い、市を挙げて祝うことについて伺う。
お答えします。具体的なことが見えてきた段階で検討する。市民を挙げての祝賀の行事は、ぜひ進めてもらいたいと思います。掛川市としては、有志の方々を中心とした具体的な計画が見えてきた段階で、協力のあり方を検討します。
共に作る掛川、藤沢京子。質問します。家庭内保育をしている家庭へのサポート制度は？ 家庭内保育のセーフティーネットとして、一時預かり保育専用施設や託児センターなどの設置が急務であるが、いかがか。
お答えします。家庭で保育している方の支援を検討していく。一時預かり事業を行っている園は、保育園、認定こども園など8園ですが、保育士不足などから運営を休止している園もあります。また、待機児童への対応の一つにもなっているため、月初めに予約が埋まってしまうところもあります。このような状況を解消するため、保育士の確保と待機児童の解消を図るとともに、家庭で保育している方の支援の一つとして、一時預かり事業の充実についても検討していきます。
質問します。多文化共生の現状と今後の展望は？今後の外国人人口増加を予測して、現在も課題である外国人児童の教育や、その支援員、通訳の不足をどのように検討するか。
お答えします。人材発掘や ICT 機器を活用し対応する。市内で外国語が話せる人材を発掘し、国際交流センターに登録してもらいます。通訳などに協力していただくとともに、多言語通訳アプリなど ICT 機器を活用した多言語への対応も考えていきます。
共に作る掛川、松浦正美。質問します。人生100年時代を迎え、さらに生涯学習の推進を。生涯お達者のポイントの一つに、社会参加がある。生涯学び人と広く関わるために、市内で活動する団体や個人による10分出前講座を、町教等の総会や同窓会などで推進できないか伺う。
お答えします。出前講座などの学ぶ機会を検討する。人生を豊かにする教養をバランスよく身につける手法として、出前講座は有効であると思います。掛川市では、生涯学習や共同によるまちづくりにより、多くの学びの場が提供されてきました。今では、素晴らしい活動をされている市民や市民活動団体の方が大勢いるので、町教などの総会やイベント、会合などで出前講座のような学ぶ機会を増やしていけるよう、マッチングの機会などを検討していきます。
質問します。観光戦略、交流人口増加対策を。最初に人間ドックを受けた後、キャンプ、温泉、山上巡り、花鳥園、周恩来元首相と松本亀次郎氏の老人形見学や、掛川の美味しい料理とお茶を楽しむ一週間の丸ごと掛川ツアーを企画できないか伺う。
お答えします。掛川の地場産業が潤う観光商品を作り上げる。旅行関係者や県の観光協会などと協議をしながら、海外の方を含め多くの方が掛川を訪れ、地場産業が潤うような観光商品の創出を検討してまいります。
共に作る掛川、鈴木久弘。質問します。掛川城と周辺の景観向上を。掛川城周辺区域の景観向上策について、無電柱化の方針並びに、地区計画や掛川市生涯学習まちづくり、土地条例に基づく建築物の規制、誘導の方針を伺う。
お答えします。地域の方々の意向をもとに検討していく。平成30年に策定した歴史的風致維持向上計画の中でも、歴史的な街並みに調和した空間の整備を図るための無電柱化を位置づけているので、今後整備エリアや手法を検討していきます。建築物の規制や誘導については、地域住民の理解が欠かせないので、第一、第二地区まちづくり協議会のまちづくり計画を後押しする中で、検討していきます。
質問します。小笠山の利活用増進を。小笠山の自然保護や利活用増進のためには、 袋井氏と広範に連携していくことが必要と思われるがいかがか。かつての小笠山協議会のような組織の再設置も含め考えを伺う。
お答えします。中東沿地域での広域的な活用を進める。小笠山の自然保護と高度総合利用を図るため、昭和58年に小笠山協議会が発足しましたが、現在協議会は休止状況にあります。エコパの建設や道路整備などの大きな成果もあったので、袋井氏と連携協議し、中東沿地域での広域的な活用を進めていきます。
共に作る掛川、富田真由美。質問します。学童保育所における支援員の業務の負担軽減を。年100人規模で増えている学童保育所の入所需要の高まりを考慮し、入所基準の明確化、統一化と入所までの事務作業を保育園同様に行政が担うシステムの構築が必要と考えるがいかがか。
お答えします。行政も踏み込んで検討していく。手続きなどについては統一的に事務処理を行えるよう、行政も踏み込んで検討していきます。
質問します。健康への意識啓発に若い世代から企業とのタイアップを。20代女性の2割が痩せすぎで、その影響が子供にも及ぶことから、10代後半の時期に企業とのタイアップにより、健康測定や出張健康講座、体操などを実施することが効果を生むと考えるが、いかがか。
お答えします。企業と連携し、取り組んでいく。平成22年度から市内の高校へ、生活習慣予防の食育講座や、命の大切さを伝える社会人講座を実施しています。また、毎年10月に開催している健康フェアでは、多くの企業に協力いただき、そこに高校生も参加し、健康情報を発信しています。今後もこれらの事業の中で、女性の痩せすぎの弊害について現状を伝え、企業とも連携し、若い人たちが参加しやすい各種測定やその結果への対処も学べるよう取り組んでいきます。
公明党掛川、山本幸男。質問します。天津市との友好関係を伺う。中国人留学生たちの教育に生涯を捧げた当市出身の松本亀次郎氏と教え子の周恩来元首相の老人形2体が天津市から友情の証として寄贈され、大東図書館に展示された。今後、日中交流の拠点になるだろう。天津市との今後の交流について伺う。
お答えします。歴史を通じて信頼関係を深めていく。松本氏と周恩来元首相の関係を歴史的な意味を含め、改めて掛川市として整理し、市民の皆さんに学んでもらい、二人の功績とともに後世に伝えていきます。また、両国の歴史を学び合うことが国際親善につながると考え、大東図書館を松本亀次郎記念館と位置づけ、天津市と信頼関係を深めていきます。
質問します。乳児用液体ミルクの災害時備蓄の考えは？国産の液体ミルクが掛川市内の店頭で売りに出される。この液体ミルクは、溶かす必要がないため、災害時に非常に有効であるとして注目されている。備蓄品として導入する考えがあるか伺う。
お答えします。導入に向け調査・研究をする。3月5日からインターネットでの販売が開始された液体ミルクは、災害時に水を使わなくて済む利点があります。今後、導入に向け、保存期間や価格など詳細について調査研究をしていきます。
創成会、山本雄三。質問します。改正入管法に伴う外国人への対応は。市内企業の 外国人人材の受け入れ拡大が見込まれるが、行政としての今後の対応を伺う。
お答えします。適正円滑な受け入れの促進などに取り組む。静岡県労働局やハローワーク掛川などと連携し、外国人材の適正円滑な受け入れの促進、雇用や労働環境の改善に取り組みます。また多文化共生推進本部会議を設置し、多文化共生の取り組みをさらに推進するとともに、課題解決に向け取り組んでいきます。
質問します。外国人の子どもたちへの教育に関して、外国人の子どもたちへの語学教育に関して、教員の確保が難しい状況下で、さらなる日本語教育の充実や学校の負担軽減、そして日本語が苦手な外国人の子どもたちのためにも、教育機関の指定校化を含めた一定の集約化も必要であると考えるが、見解を伺う。
お答えします。外国籍の方の視点を踏まえ慎重に考えていく。確かに学校に対してはかなり手厚い支援が必要になろうかと思います。学校の負担軽減を考えると集約化も一つの方法ですが、子どもがそこの生活に馴染めず不登校になってしまう心配や送迎の課題も生じます。集約化することが外国籍のお子さん保護者にとって本当に良いのか慎重に考えていきます。
創成会藤原正光。質問します。脱炭素社会に向けて事業活動を再生可能エネルギーで賄う市内企業の支援や町内ペーパーレス化につながるオフィス改革をし、温室効果ガスの大幅削減を推進するとともに、世界気候エネルギー首長制約に署名登録する考えはないか伺う。
お答えします。着実に脱炭素化を進めていく。現在、掛川市ではパリ協定に批准した国の数値を目標に、地球温暖化防止実行計画の更新をしています。今後、着実に脱炭素化を進めるために、市民、事業者、行政の共同で取り組む新電力の設立やスマートハウス、スマートオフィスの普及拡大などの取り組みを進め、署名登録については検討していきます。
質問します。これまでの事業を世界の物差し SDGs で捉えては、次世代への啓発や企業、大学、NPO との連携を考えた SDGs を推進するために、市長を本部長とする SDGs 推進本部を設置してはいかがか。
お答えします。SDGs の視点を反映した施策を組み立てていく。来年度に総合計画の基本計画を見直し、SDGs の視点を反映した施策を組み立てていきます。各施策の推進にあたり、SDGs の視点で毎年進捗管理や点検を行うことは大変有効なので、推進本部を立ち上げ、部署間、施策間の連携を図り推進していきます。
日本共産党、勝川志穂子。質問します。原発事故から市民の命を守るために安全協定の見直しを。4市で結ばれている安全協定には、再稼働事前了解条項がない。協定見直しのための勉強会開催や、東海第二原発への職員派遣をするべきではないか。
お答えします。東海第二原発に赴き確認をする。職員に対しては、東海第二原発周辺子孫に行って、協定をどういう経緯で、締結したのか確認をしていくことが大切だと伝えてあります。
質問します。保育・学童保育の待機児童解消のための施設整備を。基準違反となっている学童保育所の緊急施設整備と、待機児童をなくす子ども・子育て支援事業計画目標設定のあり方は？
お答えします。対応や方策を検討する。基準をオーバーしているところは、しっかりと対応を検討し、補正予算で回収を行います。計画数値目標については、将来、推計人口やアンケート調査の分析結果をもとに、考えられる影響要素を考慮して、できる限り正確にニーズ量を算定し、必要な確保・方策を検討していきます。
その他の質問事項、動物愛護法の精神に立ち、ペットなどの愛玩動物と共生できるまちづくりについて、子育て支援策、国保均等割免除、給食費助成について。
創成会、二村玲一。質問します。待機児童対策は？幼児教育、保育無償化で新たな需要が掘り起こされ、かえって待機児童が増えることが懸念される。その点についての対策を伺う。
お答えします。施設整備を図りながら待機児童対策を進める。鈴鹿結子保育園の拡張や、子ども広場安里の定員変更、大阪子ども園の開園、小規模保育事業所2園の開園により、認可定員が171人増員します。また、2つの企業内保育所が開園する予定です。今後は、南西郷地内へ認可保育園の建設や、地方幼稚園の認定子ども園化で、保育定員の増を支援するとともに、次期子ども・子育て支援事業計画に基づく、施設整備により待機児童対策を進めていきます。
質問します。保育士の確保策は？保育需要増大に伴う保育士の確保策について伺う。
お答えします。相談会や貸付事業で人材を確保する。市内外の保育士や幼稚園教諭などの人材を確保し、子育て施策の充実を図るため、市内の子育て関係施設が一堂に会して、情報提供や個別相談を行う相談会を開催しています。また、平成31年度より、保育士等就職応援資金貸付事業を実施し、市内の保育所などに勤務を希望する保育士や幼稚園教諭の方に、就職に必要な費用を貸与して人材確保を図っていきます。
市政の会、鷲山義久。質問します。特別の教科である道徳をどのように取り組むのか。国の検定に合格した教科書が使用される特別の教科である道徳が全国の中学校でこの4月から始まる。成績は他の教科の5段階とは違う。市内中学校ではどのように取り組むのか伺う。
お答えします。記述式で評価を行う。学習指導要領では数値などによる評価は行わないものとなっています。他の生徒との比較ではなく、観察や会話、作文など、学習の過程や成果の記録などの蓄積をもとに、その子がいかに成長したかを積極的に受け止めて、記述式で評価を行っていきます。
質問します。杉屋の芽生えの施設は限界である。改善を。子ども発達センター芽生えの利用者は増加傾向にあり、受け入れできない状況で、厚生市町のうち、掛川市からの利用者は半数以上を占めている。駐車場やプレハブ教室など、市としての考えを伺う。
お答えします。拡充に向け検討を進めている。仮設園舎を建設したことで、全体の視界も悪くなり、保育スペースも駐車場も狭い状況です。そこで、厚生3市1町の担当課長と係長で組織する、当園地区発達支援システム推進委員会を設置し、3カ所目の児童発達支援センターの整備を含め、拡充に向けた検討を進めています。
その他の質問事項、副市長人事について。
2月定例会における審議結果一覧、 全会一致で可決、承認、同意。平成31年度予算、掛川市公共用地取得特別会計予算について、掛川駅周辺施設管理特別会計予算について、大阪土方工業用地整備事業特別会計予算について、掛川市簡易水道特別会計予算について、掛川市公共下水道事業特別会計予算について、掛川市農業集落排水事業特別会計予算について、掛川市浄化槽市町村設置推進事業特別会計予算について、上西郷財産区特別会計予算について、桜木財産区特別会計予算について、東山財産区特別会計予算について、佐塚財産区特別会計予算について、掛川市水道事業会計予算について、平成30年度補正予算、掛川市後期高齢者医療保険特別会計補正予算第3号について、掛川市公共用地取得特別会計補正予算第1号について、掛川駅周辺施設管理特別会計補正予算第2号について、掛川市公共下水道事業特別会計補正予算第2号について、条例、掛川市保育士等就職応援資金貸与条例の制定について、掛川市緑茶で乾杯条例の制定について、掛川市職員の勤務時間、休暇などに関する条例の一部改正について、掛川市表彰条例の一部改正について、掛川支部設置条例の一部改正について、掛川市職員定数条例の一部改正について、掛川市国民健康保険税条例の一部改正について、掛川市介護保険条例の一部改正について、掛川市公共用施設維持基金条例の一部改正について、掛川市防災会議条例の一部改正について、掛川市国民保護協議会条例の一部改正について、掛川市立学校設置条例の一部改正について、掛川市における旅館業を目的とする建築の規制に関する条例の廃止について、その他、静岡地方税滞納整理機構規約の変更について、市道掛川高瀬線道路改良工事請負契約の締結について、市道掛川高瀬線道路改良工事変更請負契約の締結について、辺地総合整備計画の変更について、あざの区域の変更について、南西郷地区など、掛川市道路線の廃止について、掛川市道路線の変更について、専決処分の承認を求めることについて、平成30年度掛川市一般会計補正予算、第6号。人事。掛川市外2組合公平委員会委員の選任について、人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて4件。議発。掛川市防災意識の高い街づくりを推進する条例の制定について、掛川市議会委員会条例の一部改正について、賛否の分かれた議案、賛成多数で可決、同意。議員名を申し上げます。創成会、鈴木正春、藤原正光、峰岡慎吾、寺田幸宏、新村光一、松本人志、大石勇、小沼秀明、野口康夫、山本雄三、二村玲一、共に作る掛川、鈴木久弘、松浦正美、富田真由美、 藤沢京子、久保野愛子、新場雅樹。市政の会、鷲山義久。市政会、草賀正吉。公明党掛川、山本幸男。日本共産党、勝川志保子。なお、議長、鈴木正治は採決に参加しません。野口康雄は欠席です。議案名を申し上げます。平成31年度、掛川市一般会計予算について、反対1名。平成31年度、掛川市国民健康保険特別会計予算について、反対1名。平成31年度、掛川市後期高齢者医療保険特別会計予算について、反対1名。平成31年度、掛川市介護保険特別会計予算について、反対1名。消費税率及び地方消費税率の引き上げに伴う関係条例の整理に関する条例の制定について、反対1名。掛川市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正について、反対1名。掛川市再開発住宅管理条例及び掛川市住環境整備モデル住宅管理条例の一部改正について反対1名。平成30年度掛川市一般会計補正予算第7号について反対1名。平成30年度掛川市国民健康保険特別会計補正予算第3号について反対1名。平成30年度掛川市介護保険特別会計補正予算第3号について反対1名。掛川市道路線の認定について反対2名。公の施設の指定管理者の指定について掛川市再開発住宅反対1名。公の施設の指定管理者の指定について掛川市住環境整備モデル住宅反対1名。掛川市副市長の選任について反対1名。掛川市議会政策提言。各常任委員会が1年間テーマ制による調査研究を進め、11月の議会報告会で中間報告を行いながら市民意見を聴取し、検討を重ねてきました。この中から2つを取り上げ、全議員で政策討論を重ね、提言書としてまとめ、平31年3月28日に掛川市長へ提出しました。掛川市の都市づくりと地区自治組織の在り方について。1. 本市の都市づくりの上位計画として位置づけられている掛川市都市計画マスタープラン、多極ネットワーク型コンパクトシティを行政が地区に赴いて広く市民に周知するとともに、市民との対話を基本にした共同の街づくりを進めていくこと。2. 掛川市自治基本条例第24条第2項の自治組織としての地区と掛川市共同の街づくり推進条例第8条に定める街づくり協議会との位置づけを整理した上で、自治組織としての地区の規約策定を進めるとともに、並立している地区内諸組織の統合化を推進し、地区を代表する組織及び代表者を地区の実情に合わせ明確にするよう促していくこと。3. 地区の事務局は、地区区長会とまちづくり協議会事業のほか、地区の一元的な運営に関わる重要な担い手であるので、市の支援制度として人員の充実及び処遇の改善を図ること。4. 交付金については基準を見直した上で公平性の確保をしていくこと。掛川の森の在り方や活用方法を考えた再生可能エネルギーの推進について。1. 太陽光パネル設置等に関するガイドラインを早急に作成し、事業主体者、関連機関に周知すること。2. 東山及び板沢地区の指定希少野生動植物種 保護地区をはじめとした市内の里山を守り、生物多様性を考慮しながら、有害鳥獣異常発生の抑制を図って、環境整備、環境保全を行うこと。指定希少野生動植物種保護地区とは、地域住民とともに守っていくために、自治区代表者、地権者代表者、掛川市長との3者による協定締結、東山、藤田井劇、掛川吹きバッタ、板沢、筋一つ葉。3、自然と調和のとれた再生可能エネルギーの開発と適切な農地活用に努めること。4、森林環境譲与税の使途については、広く市民と共に考え、有効的に利活用すること。5、山や森への関心を持ち、自然を大切にする心を養うように、木育を推進すること。6、災害時に有効活用できるスマート公会堂やスマート地域障害学習センターなどの整備を推進すること。7、発電と蓄電の上手な使い方などを市民へ伝え、各戸の太陽光発電施設、蓄電池施設の設置推進に向けた補助事業の拡充を図ること。8、シュタットベルケ導入に向け、市民、民間との協議、連携を深めながら、電力の自由化を含め、余剰電力の有効活用を推進すること。シュタットベルケとは、掛川市地域、新電力事業システムのことです。9、シュタットベルケによるエネルギーの地産地消を通して、市民への環境教育を推進すること。10、地球温暖化による環境変化と掛川市で取り組むべき環境政策を市民に丁寧に説明し、明確な目標を掲げ、行政と市民が一丸となって取り組んでいくこと。特別委員会委員長報告。特定の課題を審査するために設置された特別委員会は、それぞれのテーマに基づき1年間施策の検討を行ってきました。その内容を抜粋して掲載します。観光振興特別委員会委員長大石勇。世界規模のスポーツイベントが3年にわたり開催されます。この機会に市の魅力を世界にアピールするため、観光振興について3つのテーマを協議し、次の通り提言しました。1、国内外から多くの感染客、観光客を掛川市に呼び込むための仕掛け、おもてなし委員会の活動がさらに活発に展開できるよう支援すること。2、感染客、観光客に快適に過ごしていただくための環境整備。多言語観光案内看板を設置すること。3、5年先、10年先を見据えた観光振興のあり方について。自然や歴史文化などの地域資源を今以上に充実させ、消費者ニーズに合った体験型や滞在型の商品を開発すること。防災意識向上特別委員会委員長山本幸男。2つのテーマについて1年間協議し、次の通りまとめました。1、掛川市防災意識の高い街づくりを推進する条例。平成29年度に皆様から要望が一番多かった防災に関することを議会報告会のテーマとして取り上げました。そこで近年多発する豪雨災害で避難情報が出ているにもかかわらず避難しようとしない住民が多くいる。避難しない方々の意識の中に今までこの地域で大きな災害が一度もないので今回も大丈夫との思いがあり結果的に大きな人災に結びついているなどの指摘をいただきました。委員会ではこれらの指摘を踏まえ 防災を意識する機会をみんなで増やし、習慣化していくことを目的とした条例が必要と考え策定しました。条例では第1条から第8条までを定め、市民、事業者、市の責務などを明確にしています。災害を我がこととする意識改革や、人が集まる場での避難方法の周知、買い物中に店内で防災に関するアナウンスを流すなどの環境を作り、日本一防災意識の高い街を目指しています。この条例については議員発議で可決しました。2、市議会、BCP の策定について、BCP とは、災害などで業務が中断しないようにするため、平時から戦略的に準備する計画です。非常時も二元代表制の一翼を担う住民の代表機関、議事機関としてまとめました。A、災害時における議員の役割と行動指針。B、迅速な議会機能の回復を図り、市民ニーズを反映した復旧・復興の取り組みを明記。議会日誌1月9日水曜日、議会だより編集特別委員会。11日金曜日、議会運営委員会。16日水曜日、静岡県西部地区市議会議長協議会牧之原氏。18日金曜日、全員協議会、議員研修会。23日水曜日、観光振興特別委員会。24日木曜日、文教構成委員会協議会。25日金曜日、環境産業委員会協議会。総務委員会協議会。掛川市、袋井市、合同議員研修会。30日水曜日、静岡県地方議会議長連絡協議会。31日木曜日、静岡県市議会議長会政府会長幹事会下田氏。静岡県市議会議長会定期総会下田氏。2月1日金曜日、東園地区西園組合議会。小笠老人ホーム施設組合議会。4日月曜日、桃園広域施設組合議会。7日木曜日、総務委員会協議会。桃園工業用水道企業団議会。8日金曜日、掛川市袋井市病院企業団議会。桃園学園組合議会。文教構成委員会協議会。12日火曜日、全員協議会。13日水曜日、議会運営委員会。議員懇談会。15日金曜日、防災意識向上特別委員会。18日月曜日、環境産業委員会現地視察協議会。19日火曜日、太田川原野谷川治水水防組合議会。中東園看護専門学校組合議会。浅場地域淡水防除施設組合議会。20日水曜日から3月22日金曜日、掛川市議会第1回2月定例会。20日水曜日、防災意識向上特別委員会。22日金曜日、掛川市、菊川市、衛生施設組合議会。27日水曜日、議会だより編集特別委員会。3月1日金曜日、議会運営委員会。5日火曜日、政策討論会幹事会。6日水曜日、議会運営委員会。12日火曜日、環境産業委員会協議会。13日水曜日、第1回政策討論会。議員懇談会。15日金曜日、大井川広域水道企業団議会。 19日火曜日、議会運営委員会。28日木曜日、第2回政策討論会。政策提言。4月4日木曜日、議会だより編集特別委員会。9日火曜日、議会だより編集特別委員会。11日木曜日、東海市議会議長会定期総会、三重県津市。5月臨時会、6月定例会の予定。5月14日火曜日、臨時会、議会構成など。6月13日木曜日、本会議、開会、議案の提案説明。27日木曜日、本会議、一般質問。28日金曜日、本会議、一般質問。7月1日月曜日、本会議、一般質問、議案質疑、委員会付託、常任委員会。8日月曜日、本会議、閉会。傍聴席。喫緊の課題、子どもの放課後支援と人生100年時代の健康づくりの質疑応答を傍聴した。時宜にかなった質問であった。他にも課題はある。団塊世代の高齢化に伴う介護需要に応えられるのか。現役世代が70歳近くまで生産的に働くための成人教育の機会はあるのか。障害学習が引退後の趣味の提供だけになってはいないか。一方、財源の配分以上に財源の確保も課題。地域産業の発展と知識やスキルを持った働き手の育成は必須。より高い次元、広い視野からの議論をしていただきたい。前向きに検討するではなく、やる、いつ、やらない、なぜを明確に答弁していただきたかった。大阪区の大場純一。議員辞職のお知らせ。野口康夫議員。平成31年3月22日辞職。議員より辞職願いが提出され、地方自治法第126条の規定に基づき、議会が辞職を許可しました。新場正樹副議長。平成31年3月29日辞職。静岡県議会議員選挙に立候補したため、公職選挙法第90条の規定に基づき辞職となりました。編集後期。本日から新しい元号に変わるという一つの時代の転換期を迎えようとしています。新たな気持ちを持って日本を支えていこうという気持ちにもなりますね。平成最後の編集特別委員会として手に取ってもらえる工夫をと空気感を変え、読みたくなる文字量を考えてきました。表紙に思いを込め、季節や時の話題など、テーマを絞り、ベストショットを狙ってきました。何事にも物語あり、一枚の写真に関わる板書にも思い巡らせていただければ幸いです。早いもので、2年の任期が終わろうとしていますが、これまで市議会だよりの大幅リニューアルなどの大きな役割を担うことができました。議会で何を議論しているのか、議員は何をしているのかのすべてをお伝えすることはできませんでしたが、議会としても工夫しながら伝える努力を重ねてきました。現在のメンバーでの編集は今後で最後となりますが、これからも進化する議会だよりにご期待ください。議会だより編集特別委員会、委員藤原正光。令和元年5月1日、編集発行掛川市議会、静岡県掛川市長屋1丁目1番地の1、電話0537-21-1160、http コロン www.city.kakegawa.shizuoka.jp です。この市議会だよりは FSC 認証用紙を使用しています。